女神さん、いらっしゃい。おはようございます。パーソナリティの橋本恵里です。土曜の朝9時になりました。この時間は好きなことを仕事にしている大人女子を招きして、お仕事の魅力や大変だったことなどを対談形式でお届けしています。本日のゲストには、こちらではおなじみの道開屋香織さんをお呼びします。千葉スタジオ一期としての仲間でもあり、私が主催するイベントに出続けてくださっている香織さんの現在進行形の進化の秘密などもお聞きしていきますので、最後までお付き合いくださいませ。女神さんいらっしゃいは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。橋本恵里です。それでは早速本日のゲスト道開屋香織さんをお呼びします。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいもうおなじみの香織さんですが、
ね、そうですね、
はい、
またまた来てしまいました
11月25日のあの天空のイベントに出展くださるということで、
はい、
今日はお呼びしております。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、先ほどねエリさんの方からご紹介いただいたんですが、私もこちらでパーソナリティをさせていただいておりまして、同じちょうど今このお聞きいただいているエリさんの番組の次の番組できらめきの一歩という番組を担当しております道開屋香織と申します。こんな感じでいいですか、
はい、ねもうおなじみなんですけれども
ね、またまた、はい、と思われている方もいらっしゃるかなと思いますが
そうね、先ほども申し上げたように11月25日の49回のイベント、
はい
はい、出てくださるっていうことが決まってまして、
はい、
今回で6回目になるんですけどね、フル出勤で
本当ですね、本当ですね、皆勤賞、
はい、なの で,
です、ね、
はい、すごい貴重な存在、なんか生き残りのあれみたいな感じ
なんでしょうかね、気がついたら皆勤賞ですねよっぽど何かあって25日出れないようじゃない限り、はい、
ですよね、
はい、
まあ、そのリアルもそうですけど、オンラインの方でも、ね、今のところ
そうですね、それも含めての皆勤賞ですよ ね,
ててね、うん、すごいですよ ね, ね、うん、もうちょうど1年前ぐらいにその、ね、天空の女神フェスというのが始まって、
そう
ね、1年
そうですね、1年だ、うん、1年だ、そうだ、7月ですもんね、
うん、
だからちょうど1年過ぎてってとこですよね、
はい、そうなんですよ、
うん、
なのでなんかそのそれからの変化みたいなこともちょっと伺っていきたいななんて思ってるんですけど、なんかね、
うん、
もうなんかあっという間というか、なんかも
うそうなんですよ、
一昔前の話してるみたいな感じなんですけど、
だから1年経ったんですねの気持ちと、うん、あとあれまだ1年だったんだねっていうところと、うん、両方の感情っていうんでしょうかね、それぐらい変化もあったので、
うん、そうですよ ね,
そうですね、
なんか皆さんこう活発に活動されるようになったというか、うんうんうん、まあ、これだけがきっかけではないと思うんですけど、
うん、
なんか逆に捕まりづらくなったというか
そうそうかもしれない、
香織さんはなんかね、今日たまたまお声掛けしたらっていう感じで、ね、よかったって感じで、ゲスト
でしょうね、っていうか、まあ、私も一番最初に1回目出させていただいた時からもう割と自分のなんかペースがもうある程度決まってきてる中での、うんうん、フェス参加だったので、うん、まあ割と自分でコントロールして、うん、前もって曜日が分かってたり日にちが分かってんならここ押さえとくっていうようなペースでできてたんですけど、うん、ちょうどほらこのイベントでこの活動をデビューするんですみたいな女神さんたちが出たことによってすごく加速してお忙しくなっちゃったっていうのもありますよね、
あ、本当にそうですね、う
ん、だからなんか全然、うん、なんて言うんでしょう、私の手の届かないぐらいみんな忙しくなっちゃったみたいな感じがあって逆に言えば なんか私だけそんなに変わってないように見える一見、まあ中身は実は変わってますけどね、もちろんね。
そうですね、メニューは今のところ
そうなんです、
まあ進化しつつみたいな。
そう、進化しつつやっぱりやってることはずっともう一貫して同じことをやっているので、そういう意味ではなんかあんまりこう旗から見てると変化に思ってもらいにくいかなという気はしますね。
でも香里さん自身が変わってる感じはすごいしますけどね。
あ、そうなんです。そう言っていただくことが最近多いので、自分が思ってる以上にきっと変わってるんだろうなと思いますね。
そうですよね。まあ、私の印象ではなんかこう1回目から結構お客様呼ばれる数が多かったなっていうか、
まあ、
こうなんか話してても、なんだろう、主催をやっぱりされてる方だから、なんだろう、その集客をこう人任せじゃないっていうか、
まあ そうですね、
そういう印象がすごいあって、
あとはやっぱり多分自分がやってた時の感覚でいくと、1回目って大事だなっていうのがすごくあったので、出る側としてもやっぱり1回目にどれだけ私が集客できるかによって、まあ今でこそねこうですけど、あの時はまだそんなにエリさんとも、あのまだちょっと親しくさせていただいた始まりみたいなところだったんで、そういう意味ではね、主催のエリさんに対しても、ここで私がどれだけできるかによってエリさんに印象をつけられるかどうかっていうところも自分で分かって思っていたし、あとはやっぱりイベントを盛り上げたかったみたいな気持ちがすごい強いのでね、だからやっぱ1回目大事だから、もうギリギリになってきたらもう頼み込みじゃないんですけど、私の顔立てると思って来てよみたいなところもどっかありましたね。でもまあそれに応えて来てくださるやっぱり方たちが私にとってはやっぱり大切な方々なので、
あ、そうですね、
そうですね、
やっぱり来てくださった方は私にとってもすごい特別な、
そう、
方々ですね、
やっぱりそういう意味でも、やっぱり自分の指針にもなりますよね、
そうですね、なんか普段の、まあ、セッションだったら、なんかまあ、募集してこなかったら、まあみたいな感じで流れるじゃないですか。
そうそうそう。
でもああいう場でもう明らかに、ね、集客できてるかできてないかみたいなのが見えてしまうから、私もイベント出店したことで意識が変わったので、
そうなんですよね、
もうどうしても呼びたいみたいな気持ち。
でやっぱりそれに応えて来てくださる方は、すごく私も、まあ、変な言い方ですけど大事にしなきゃいけないなっていう気持ちで、やっぱりね、お付き合いの仕方も改めて身を引き締めるじゃないけれども、そういうところがあるし、
そうですよね、やっぱり特別な方に、まあ、先、優先して声かけたいなみたいなのは逆にありましたよね。初めての方っていうよりは、
そうですね、
こう長くお付き合いしてるからこそ来てほしいみたいな、
確かにそうですね、そうそうそう、
ね、なんかもう2回目からもう絶対喜んでもらえるからみたいな確信があったから、
そうなんですよね。でやっぱりみんなに自分がどういうところでやっててどういうふうにしてるかっていうのを見てもらいたいっていうのもすごくあったし、
そうですね、
はい、
なかなかないですもんね、そういうふうに全体通して見てもらえるみたいな、
そうですね、
なんかそういう場としてなんかこう使っていただきたいなっていうのはすごいありますね。こう普段のセッションって、まあ、どこでもできるっちゃできるので、
そうなんですよ、
今なんかオンラインで、ね、セッションだけだったら、逆になんか家でみたいな、
そうですよね、そう
方がいいかなみたいなとこはあるので
、もう選べますからね、どっちもね、出展する側もやっぱり参加する側も選べるほど今そういう場が増えてきたから、その中でどうやったらここを選んでもらえるのかとか、私を選んでもらえるのかとか、そういうところですよね。
ああ、そうですよね、逆にな
ん
かその場所で来てもらえるっていうのは結構感じてたので、私も呼びやすいなってのがあったんですけど、
本当に天空の女神フェスは確かに場所でもお呼びできた、私のリピートさんだから、もう私のメニューもちろんなんだけど、それよりもとりあえず空間を楽しんでもらいたいなとか、そういうロケーションで来てもらえたっていう方もいたので、実際ね、
まあ、そうですよね、逆にもう何回も受けてもらってる方じゃないですか、お得意様って、っていうとね、違う方に紹介するみたいな、
そうなんですよ、
方がメインですもんね。
そうそう、で さらにそこでプラスアルファでどうやって私の、まあ、クライアントさんなんだけど、とか私のお友達なんだけど、その方に何か特別感を感じてもらうために、やっぱりあの場所がすごく最適だったりとか、あとは一緒のやっぱり出店する仲間っていうのもすごい大事だなって最近思ってますね。
そうですね、こう意識というか、まあ、外見もそうですけど、まあ、同じ気持ちでこう出ていて、こうなんだろう、紹介できるというか。
そうなんですよ。で特に私は自分でも頑張って集客をして、あの来ていただくのがやっぱり自分の中で、なんて言うんでしょう、醍醐味じゃないけど、そこにやっぱり力を入れたいので、であれば来てもらってその方に楽しんでもらいたいし、呼んでもらってよかったって思ってもらいたいんですよね。っていうことはやっぱり自分のことだけではなくて、私が一緒にやっている仲間ってこんなに素敵な人たちなんだよとか、私と一緒にやってる先生ってこんなに素敵な先生なんだよっていうのをやっぱり、なんか紹介したいし、見てもらいたいし、感じてもらいたいので、そういう意味ではやっぱり一緒にやれる仲間っていうのも大事だなって、
そうですね、
思いますね。
やっぱりこう人任せではなくてっていうところは、
そうなんですよ。だから、
まあ、どうしてもね、こう目の前しか見えなくなってしまうのも分かるんですけど、やっぱその上を行ってる方たちがこう集まるようなものにしたいなとは。
私がそうやって、人を呼びしてるので、逆にあの他の一緒の出店してる方たちが呼んでくださっている方にも、私はそういうふうに思ってもらいたいなと思うので、あのいい加減なことできないから、やっぱり他の方が呼んでくださった方が私のセッションを受けてくださった時に、満足とか楽しかったとか良かったと思ってもらえるようにちゃんと向き合いたいなっていう、なんかそこのお互いの、
素晴らしいです、なんかそういうのがないと、こうなんて言うんだろう、進化していかないというか。
そうだって、どこでもいいし誰でもいいじゃないですか、
まあ、比べるのがあんまり良くないみたいな風潮あるじゃないですか今、
そうね、
でもなんかそういうのって、ね、磨かれていくには必要だなっていうのはすごい思ってて。
そうなんですよ。
比べるからなんかもっと頑張ろうとか、
そう
マイナスに捉えるんじゃなくて、なんかこうね、自分を磨くためのものとしてうまく利用できたらなみたいな。
そうなんですよね。だからなんかもちろん自分主体なんだけれども、そこになんか自分本位なっていうか、あまりねエゴばっかりじゃ良くないし、
そうですね、こう主体っていうのは、まあ、主催だから私はしなきゃいけないけど、みんながこう主張しだすとどうにもならなくなっちゃ う、
ね、かといってやっぱり自分がここは曲げられないよねっていうところもちゃんと持たなきゃいけないっていう、なんかそういうのも改めて、こうそうですね、もう過去5回通して、改めて自分はどうなのっていうところを、なんかこう問いかける感じにもなりましたかね。どこは自分は負けたくないんだろうとか、何のためにこれ出続けてるんだろうみたいなのは、まあね、やっぱり今回お休みしようかなと思ったらいくらでもお休みできることだから。
そうですよね、
なんかそこで自分でもありましたよ、やっぱり なんで私これずっと出続けてるみたいな。
結構ハードでしたよね、こう毎月毎月じゃないですか。
ハードでした。そうでした、そうでした。
1月ない時もあったので。
そうなんですよ、でまた次にじゃあお声かけて来てもらうためにどうするとか、人任せにしたくないから、人当てにしないで自分でも呼ぶために声かけるとか、なんかね、そういろんなこと。
そうですね、新しい人たちも開拓してみたいな。やっぱりなんかそういう動きがある中で、なんだろう、営業活動じゃないけど、そういうのがこう身についていくプログラムだったなみたいな。
そうですね、
後から思って。
だから、そういう意味ではかなり自己に向き合う時間が取れたし、そうしなければいけないっていうちょっと過酷なところもあったので、
そうですね、
まあ、成長はしてると思います、自分で知らず知らずに成長してるんじゃないかな。
そうですね、かなりなんかそういう、向き合うきっかけにはなったかなと思ってます、
ですね、
そう1回2回出てもう出ないとか、やっぱり人によってもう、ね、メニュー自体ガラッと変わったりとか、もう変化が見られたので。
そうですよね、
なんか試練の場として。
そうそう、なんか そういうとすごいなんかきつい感じに見えるんだけど、うん、でも辛いだけではなくて、うん、自分もこうなんかね手勉強しながら楽しみながら
っていうか、だんだんこう自分も楽しみるようなっていうやり方には変わってきたんですけど、うん、
だからまた出ようと思ってるし、ね、っていうところですかね。
そうですね、まあ、そういうふうに生かしていただけたらなってすごい思ってますね。まあ、本当時給換算したらねっていう世界じゃないですか、イベントって。
本当そうなんですよ。なんか
そこをうまく利用できるような自分になるみたいな。
そうだから前にこう、うん、そうエリさんともお話ししたかもしれないけど、うん、本当時給とかで計算したら、うん、そこにその辺にパートとかね、うん、働きに行った方がもしかしたら効率いいのかもしれないよねって、
うん、
でもじゃあなんで今これをやってるの、
うん、
自分でお仕事してるの、うん、っていうところですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、あのフェスに関してはね皆さん黒字を出されるっていうのがあったので
そうですね、
うん、なんかそういうねまた違う悩みも出てくると思うんですけど。
そうですね、
はい。
あとは本当、うん、雰囲気が変わったよねって言っていただくことが多いので最近、うんうん、やっぱり変わってるんでしょうね、内面もねきっと。
ああそうですね、
うんうん、と思います、
うん、私は近くにいるのでいろんな香織さんのやられてることとか知ってるんですけど
そうですね、
はい、後半では、はい、あの香織さんの進化の秘密を、はい、これからどこに向かっていくのかなども探っていきたいと思います。
はい。
それでは後半です。11月25日のチャレンジしたいことなど、
うん、はい、
ありますか？新しいメニューなの。
そうですね、はい、本当にまだちょっと先にはなりますけど、はい、過去、まあ、5回やってきて、うん、なんかねやっぱり皆さんの印象もそうなのかもしれないんですけど、うん、私がフェスでやってるのって、まあ、筆跡診断というね、うん、ものの体験みたいな形でしていただいてるんですけど、なんかねこう1回受けちゃったらもういいかなみたいな感じのイメージが持たれる方が多いんですよね、
うんうんうん、
まあ、それは私がちょっとまあやり方がね、うん、まだまだちょっとブラッシュアップしていかなきゃいけないなとは思ってはいるんですけど、まあ、ちょっといろいろ考えたのが、うん、最近すごくこう、うん、なんていうんですか、物理的に環境的に過酷ですよね。暑かったり、なんか気圧のあれだったり、うん、まあ、感染症があったり、うん、なんかそんな中でねちょっと改めてね、うん、セルフケアみたいなのをすごく大切だなって思うようになってきたので、うん、今回ですね、まあ、私の中のテーマは、うん、もちろんセッションを受けて私たちが何かアドバイスしたり何かを変えて差し上げられれば一番いいんだけれども、うん、その手前のところでセルフケアできるようになったら、
うんうんうん、
なんかみんな楽しく、
うんうんうん、
過ごせるんじゃないかなとか少し楽になるんじゃないかなみたいな、
うんうん、
だからこうなんかこわばってるところほどいてあげるっていうことを、
うん
うん、まあ、今年後半のねテーマにしようと思ってるんですね。なので、まあ、
うんうん、
今自分のセルフケアって言いましたけど、まあ、この私のきらめきの一歩 の番組でもお話ししているように、まあ、子育て中のお母さんとかね、
うんうんうん、
まあ、お仕事持ってて、うん、頑張っている主婦の方、まあ、お子さんも育てながらみたいないろんな何足もわらじを持っているような女の人たちを応援していきたいなと思っているので、
うんうん、
例えばそういう方たちに向けてちょっとみんなで吐き出す場のランチ会みたいなのをできたらいいかなと思ってます。
いいですよね、
うん、
もうセッションじゃなくて
そうで
自由に語れる場所みたいな。
過去5回出てみて、うん、一番思ったのがやっぱり30分の体験っていう形の枠の中だと、うん、どうしても限界があるんですね、
うん、
でその場で例えば私が今ずっとそれまでも、
うん、
何度もリピートしてくださったり、うん、お知り合いの方だったら、うん、またそこを今必要なものをやればいいだけなんですけど、
うん、
初めての方に対してやっぱり30分ではで、ね、うん、なんかね、なんだろう、自分の中でも消化不良な感じがしていたので、
うん、
そうじゃなくってもっといろんな声を聞きたいなと思って。
あ、うんうん、そうですね、
だヒアリングできる場としてちょっとこうランチ会、うん、プラスちょっとセッションみたいな感じのことをして、うん、で皆さんどういうことを今 望んでるのかなみたいな、うん、まあ、声もちょっとね集めたいなっていうのもあるので、うん、だちょっとそれもね、うん、入れつつ、
うんうん、
まあ、それ以外の時間のところで今まで通りの、うん、まあ、体験のセッションみたいなのも入れていきたいなと思ってます、
うん、あ、いいですね。なんかさっきの話じゃないですけど、うん、なんだろう、悩みって自分だけのものじゃないなってすごい思ってて、
そうですね、
結構話すと、うん、あ、それってみたいな、私もあるよって言われるだけで結構楽になるってあるじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、なんでそういうのをなんかこう知る場所としてもすごいいいですよね、
うん、で私たちやっぱりこうパーソナリティやるようになってね、アウトプットすることにちょっと慣れてきたから、うん、結構自分の気持ちとか表現できるようになってると思うんですけど、うんうん、一般の方たちってね、自分が辛いとか悩んでるとかって、
う
ん、
結構気づいてないです
よね。気づいてない方多いなと思うんですよ、うん、で気づいててもそれをどう表現していいかわからない、どうせこれ私だけなんでしょうとか、うん、私がダメなんでしょうみたいな、自分だけでなんかこう押し殺しちゃってる人って多いかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね。
なので、うん、自分では表現できなかったんだけど、一緒に参加してる方がこういうこと今辛くってとか、こういうこと感じててって言ったら、うん、ああ私もそうだったって、うん、そうかそうか、そういうふうに思ってたの、うん、私もそうだったっていうふうに、なんかこう人が話してることで気づくことってあるかなと思うんですよ。
そうですね、まあ、自分だったらこう、ね、自分を責めてしまうようなことでも、意外と人の悩みだと、いや辛かったよねみたいに意外と言えたりするじゃないですか。
そうそうそう、でそこにそう言いながら自分も癒されていくみたいなのがあるから、
我慢しすぎてたなみたいなのがそこでわかるみたいな。
そうなんです。それをね、うん、グループワークみたいな形にしちゃうと、またなんか学びな感じがしちゃって固くなるの で、
う
ん、
そうですね、正解をこう言いたくなります、
ね、そうなんですよ。だから正解も不正解もなくって、うん、みんなでこう自由にね、うん、思ってること感じてることを話せる場って結構大事だなと思ったので、うんうん、なんかそんな感じに今回はちょっと進化させたいなと思ってます。
すごくいいですね、はい、なんかそのランチ会がいいなって思ったきっかけとかもありますか？
そうですね、うん、まあ、私、うん、日付の方もまあ講師をやってたりとか、うん、いろんな場でなんかこう聞いてると、うん、私だけじゃなかったんですねとかね、うんうん、私もそうでした。私結構自分を開示していくことが多くって、うん、この番あの自分の番組でもそうなんですけど、うん、まあ、発達障害の息子を、ね、育ててきたとか、うん、あの仕事をしながらあの家事やったり子育てしたり、うん、もう自分がいっぱいいっぱいでもう全部自分のことを否定し続けてきたみたいなことをお話しすると、うん、って今の私を知ってる人から見ると、うん、先生でもそんな時あったんですかみたいに言ってくださることもあったりとか、うん、あとグループセッションもあるんですよ、講師をやってる中でね、うん、そこでもみんなこうなんかとにかく会話してると楽しそうなんですよね、うん、だからなんかそういうのも、うん、今まであまりフェスでやろうとは思ってなかったんだけども、うん、
そうランチ会枠をね、
そう今回はちょっとそれもいいかななんて思ってます、うん、ちょっと特別なね、うん、やっぱりイベントなので、
そうですね、
はい、
うん
うんうんうん、
いいと思いますあとはですね、あの進化の秘密のところをね、
はい、
お話ししていただきたいと思うんですが、
はい、
なんかいろいろこう学ばれてるというか、
そうですね、
特にあの朗読の
あ、そうなんです。
話とかもちらっとお聞きしたりしてて、
ありがとうございます、うん、そうなんです、まあ、まさしくちょっとこの収録の昨日もね、うん、前日もちょっと練習をしてきたんですけど、うん、
去年の夏ぐらいでしたっけ、
うん、全然2月今年の、
ああそうでしたっけ
だからやっと半年になるぐらいなんですけど、うん、そうなんです、初めて練習お稽古に参加させていただいて、うん、1月でちょっと舞台 立たせていただくっていう状態で、うん、その頃はでもね分かんないなりに楽しいなと思ってたんですけど、うん、やっぱりね学べば学ぶほど、うん、いや舞台に立つのが怖くなってきました最近。
あ、でもただでさえねそんな、
そうそうそう、
ね、ラジオで私はいっぱいいっぱいなんでで
なんか結構ね、うん、あの学ぶことも多いんだけども、うん、分かってくれば分かってくるほど、
うん、
こうやって人様にお金をいただいて舞台に立つって、うん、こんなに大変なことなんだなってことを改めてね、
う
ん、
そうですね、やってみるとやっぱ分かると思いますね。
そうですね、だまだまだ、うん、まだまだチャレンジだなっていう感じもあって、
うん、
だこれがちょっと楽しいなと思えるところまで頑張ろうと思ってます、
うん、
でまたあの告知をさせていただくと、ちょうど放送はどうなのかな、8月にねまた舞台がありまして、うんうん、8月の17日にちょっと、うん、はい、また3月の時よりもちょっと、うん、 多く役をやらせていただいてるの で、ね、はい、今頑張ってお金をいただくレベルまで持っていけるといいよねと思ってますけれど、はい、
素晴らしい、
頑張ります。
すごいですね。なかなか学びから本番というか自分ごとにするまで結構時間かかるじゃないですか普通。
そうですね、うん、ただこれはやっぱりあの私の力というよりは参加させていただいている、うん、まあ、主催のね、まあ、先生のお力だったりとか、うん、まあ、そういう場を与えて追い込んでくださってるっていう意味では、はい。
でもいいですね、そういう実践型というか。
そう、
もうすぐ、ね、このラジオもそうですけど、はい、もうやるんだよみたいな感じで
決まっちゃったらやるしかないんでね。そうなんですよ、だからできません、言えませんと言ってらんないので、やるしかないよねっていうところで、
なんかそういうのも大事ですよね。なんかどこまでも伸ばせるじゃないですか、まだまだ まだちょっと早いですみたいな。
そうなんです、そうなんです。あとは逆に私ぐらいの年齢になってくると、うもういいよねって結構就活とか言い始める方もいるんですよ。
もうチャレンジなんてねみたいな、
もうそう、まだなんか新しいことやるのみたいなことを言われることが多いんですけど、でも私は毎年最低一つは新しいことやろうって決めてるので、
素晴らしい、
まだまだチャレンジします。
いいですね。なんか
落ち込むことも多いですし、あのへこむんですけれど、昨日も散々へこんでちょっとお酒進んじゃったんですけど。
なんか、ね、そうなんですよ、どんどん深掘りするといっぱいね、はい、まだまだね、私も聞いてないこともあると思うんですけど、
はいね、ちょっと、
はい、お時間迫ってまいりましたので、
本当ですね、
はい、そろそろエンディングに、
はい、ありがとうございます。
応援貢献、夢の種。
はい、それではエンディングです。はい、なんかあっという間に。
ね、本当ですね、なんか ね、また喋りすぎてしまいまして、
盛り上がった頃にみたいな感じになってしまいました、はい、はい、今日はっていうか、ね、あんまり用意する時間もなくてみたいな感じのいつものパターンでやってきましたが、ね、ご感想など伺ってもいいですか。
そうですね、なんか逆にいつもこれ言ってるかもしれないんだけど、うん、なんかエリさんの喋ってると、その喋ってる中での自分でいっぱい気づきが出てくるので、まあ、これもセッションだなと思ってます、うん、ゲストを出させていただくたんびに。
ね、なんかそう言っていただけるとすごいありがたいですね。
ちょっと頭の中を整理できるというか、うん、やっぱり自分の中で悶々と考えてるよりも、
うん、なんかね、新しいアイデアみたいなのが出てきたりとか。
そうですね、あ、私ってこんな風に思ってたんだなってことを今この場でね感じたりとか、まあ、今回もそういう時間をいただいたんで、うん、ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます、はい、11月25日の、
はい
はい、ご出展決まってますが、香里さんのセッションなど受けたい方はどうしたら見つけられますかね。
そうですね、エリさん通してご連絡いただくのも嬉しいですし、うん、なるべくこれからちょっと11月のその向けて発信も増やしていこうと思ってますので、 Facebook と、はい、あとアメブロと、うんうん、インスタもねちょっと上げていきたいなと思ってます、うんうん、はい、
はい、楽しみにしております。
はい、はい、お願いします。お待ちしてます。
はい、それでは最後までお聞きくださったリスナーの皆様もお時間いただきありがとうございました。女神さんいらっしゃいではラジオ収録を通してあなたの魅力を発見したり、お仕事をもっと好きになりたいゲスト様を募集しております。ピンときた方は番組ページか橋本恵里の SNS からお気軽にメッセージくださいませ。本日は、香里さんをゲストにお迎えしました。この後は道開きや香里さんの、はい、きらめきの一歩をお楽しみくださいませ。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そちらもお聞きいただけると嬉しいです。はい、
それではまた来週土曜の朝9時にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。